はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回もこちらの企画いきたいと思います、
はい、
教えて都市伝説。はい、
うん、
話したいことを話すコーナーでございますけれども、今回はですね、ある都市伝説的な事件の、まつわる話からしたいなと思っておりまして。
久々じゃない、都市伝説扱うの。
まあそんなことないでしょ。そんなことないでしょ。
僕ら全然扱わないじゃん。
いやいやいや、
都市伝説。
そうっすか。
うん、そうですよ。
2年に1回ぐらい扱ってんじゃないですか。
うん、久々やないか。ほんだら2年に1回って。
まあまあ、まあ、
WBC と一緒かい。
ねえ、よう名前つけましたね。
いや本当ですよ。まあシティボーイズさんから来てますからね。まあまあ、
都市伝説ボーイズとかね、よく間違えられてましたけども、
うん、ね、はい、島田さんね。
まあ、これ実はですね、過去に一度話をしている、
う
ん、ことがありまして。
そうですか。
あのリバイバルとか聞いてる方はね、知ってるかもしれないんですけども、はい、カスパーハウザーというお話なんですね。
好きな話ですよ。
好きですか、
うん、
カスパーハウザー。
いや面白いじゃん、すごく。
なんか、うん、どうなんだろう、一般認知度的にはどういうレベルなのか、うん、ちょっと僕あんまり想像つかないんですけど、うん、
ちょっとやっぱり古いオカルトファンとかは、うん、結構知名度高いらしいですよ、はい、
そうですか、
うん、山口先生が言ってましたから。
まあまあそれなりにね、うん、多分いろんな人が語ってる話だと思うので、うん、まあざっくりちょっと話したいんですけども、はい、お願いします。19世紀ですね、ドイツ、まあ今で言うドイツ、
うん、
バイエルン王国というところだったんですけども、うん、1828年ですね、ニュンベルグというところのウンシュリット広場というところに、うん、どこからともなく現れた16歳の少年、
うん、
この少年が、まあ後にすごい衝撃をですねヨーロッパに与えることになるんですけども、うん、身なりはものすごい汚いと、
うん、
で言葉も話さないんですね、うん、でもうだから言ったら不老者にしか見えない感じの子なんですよ、16歳で、
はい、
で、もう見た感じこいつちょっとやばそうだなとみんな思うわけですよ、それが広場にいたら、うんうん、
まあね、
うん、で、まあその中でその子を見ている人が話しかけたりしても話がこうろくに会話が続かないと、
うん、
なんか変なことをブツブツ言うみたいなことだけだったらしいんで、これはちょっと手に負えんぞっていうことで、うん、まあそのいわゆる警察みたいなところに連れてって、
うん、
で保護してくださいみたいな感じになったと。で、まあその子がですね全然その後もなんていうんですかね、素性がわからないんですよ、うん、
まあ喋りができないからね。
そう、
うん、
でなんか言ってることっていうのもなんかなんか同じ単語を繰り返すみたいなこととか、うん、だから何の情報も引き出せないわけですよ、保護したとて、うん、でこれじゃあどうしようかなっていう時に手紙を持ってたんですね、うん、カスパーハウザー、あ、まあまあその子の名前カスパーハウザーっていうんだけど、うん、まあ、その子のまあ、情報がない状態で手紙が2つあると、うん、でそれに書いてあったのがその、騎馬兵のお父さんがいて、
はい、
その人がもう亡くなってしまったと、
うん、
でこの子もそこに、入れてほしいって言うんだけど、もうそれがちょっと無理かなわぬような子だったと、
うん、
認識するんであれば殺してくれても構わないみたいなことが書いてあると
、うんうん、
かなりむちゃくちゃ言ってるなっていう感じなんですけども、うん、でそれじゃあさすがにね、そんな事情もよくわかんない子に騎兵なれるかって言ったらなれないですから、
うん、無理ですよ。
だからもうちょっとそれはじゃあ孤児として、うん、市で保護下に置きましょうってことで保護されると、はい、うん、で、まあ、そこでいろんな人がこうコミュニケーションを取ろうとやっていくときに言葉を書かせてみたりとか、うん、絵を描かせてみたりとかしたら意外と絵は描けたりとか、うん、言葉も単語は何個か喋れたりとか、うん、この子はどういう子なんだろうっていうのがちょっとずつ分かってくるんですね、うん、その教育をしていくことによってちょっとずつ分かっていく、
はい、
で、ある時あるレベルまで単語が喋れたりとか、うん、会話がある程度成り立つようになって初めてその子の素性が分かってくるんだけど、うん、その子の名前っていうのがカスパーハウザーっていう名前で、うん、で今までその世の中に一度も出たことがなかったっていうことなんですよ、うん、っていうのは日の光もろくに浴びていないような感じで、うん、牢獄のようなところに閉じ込められていたと、はい、で、そこで、 水とパンだけを与えられて、うん、息つないでいたというようなことを言っていると、うん、で、その水を飲んだ時になぜだかわからないけど急激な眠気がする時があって、
うん、
でその眠気が、襲ってきて寝て起きたらもう髪と爪が切られているとか、
うん、
なんかだからその中で飼われているような感じだっていうのを、
うん、
まあ、本人が言ったわけなんですよ、はい、でまあ、こういう噂っていうのがどんどんどんどん広まっていって、じゃあ彼はどこの子で何の出身でどういう血筋なんだろうっていうのを、まあ、みんながこう噂し始めて、
はいはい、
でその中の噂で出てきてしまったのが、カール大公という、
うん、
まあ、お偉いさんですよね、お偉いさんの、息子じゃないかっていう説が出てきちゃった
と、まあ、国のトップだと、
そう、
うん、
で、まあ、そのカール大公の息子っていうのが、まあ、うん、幼くして亡くなっているんだけど、その亡くなった時期と、
うん、
そのハウザーが現れて16歳っていうことだから、うん、そのタイミングとかも合ってるし、その血統王位をつかせるために、
うん、
まあ、いろんな陰謀をこうねみんなで画策して、うんうんうんうん、でこのここで告げる人がみんないなくなって、っていうタイミングだったらあの他の子を継がせることができるとかっていうことで、はい、すり替えたんじゃないかとかっていう説が出てきたりとかっていうことで、うん、まあこうカスパーハウザーがこう人気をさらうわけですよ、
うん、
なんだそれはと、すごいストーリーじゃないかってなるわけです
よ。あとあれですよね、水とパンだけ与えられているのに結構でっぷりしているっていうのは面白かったわ。
あ、そうそう、あの、うん、それこそ解決病とかなってないとか、
ね、うん、
あの本来ビタミンとかどんどん入れないんだけど、
そうそう、だからそういうところでやっぱり普通の家では育ってないんじゃないかなっていうのがやっぱりね、
う
ん、
そう、
言われている理由の一つでもある。
そう、
うん、
だから徐々に徐々に情報がこう増えていくことによって、うん、さらに謎がなんか増えて面白くなって、うん、みんなでこう噂が広まって、ね、都市伝説的に広まっていくっていうものなんですよ。
それは娯楽が何もない時代ですからおもろいわ。
で劇になったりとかね、うん、後にしてんだけど、
そうですね、
でさらに、
うん、
この都市伝説っていうのをこう広げたのが、うん、要はある程度喋れるようになってからなんですよ、
うん、
で彼のだから本来の血筋とかどういう経緯でそういう、状況になったのかっていうのを話すんじゃないかってみんなが期待して待ってるタイミングで何者かによって刺殺されてしまった、
うん、
で、要は胸を刺されてしまって、うん、まあ亡くなっちゃうわけですよ、うん、つまりある程度これから情報が出てくるであろうというタイミングを測ったかのように、うん、
はい、
口封じのような感じで、うん、まあ、消されてしまったんじゃないかっていうことになって、
うん、胸なんて絶対に殺そうとする殺意がないとね、うん、刺さない場所だし、
だからよりそれに拍車がかかって、これは明らかに何かの陰謀が渦巻いているじゃないかとかっていうことになって、
うん、
でまあ、19世紀最大の謎とかね、うん、はい、なんか言われたりとかするようになるようになったんですよ。
石像とかあるんでしたっけ？
石像もありますし、あのよくね出てくる肖像画みたいな
のが
あったりはするんですけれども、
うん、面白いよねこの話はね、
う
ん、
そう、
すごく
でこれまあ本当に今すんげえ端折ったけど、うん、細かくいろいろ調べていくと本当に面白い要素がいっぱいあって、はい、
うんうん、
カスパーハウザー本当はあの捕まってなかったんじゃないかとかっていう説があったりとか、うん、まあ謎がとにかく多いんですよ、うん、本当に王族の血を引いてるのかとかね。でこれって今までじゃあそれを解決しようとした人がいないのかって言ったらいるわけなんですよね。本当に血がつながってたかどうかって調べられるじゃんってことで、
うん、
DNA 鑑定みたいなのとかをちょくちょくやってるんですよ、うん、で過去にもカスパーハウザーの毛髪と血液とかで、
うん、
そのバーデン家っていうねその言われて血筋じゃないかって王家の血筋じゃないかって言われてる血筋とこう一致するかを調べたりとかもしてるんですよね。
残ってるんだ。
そうで、まあ、一貫してその一致しないみたいな結果は出てたんですけれども、はい、まあ正直そのデータ不足みたいな要素が結構あって、
まあ、まあ当時のものだし、
そう、うん、っていうのもあったし、まあなんともっていうかまあこれが確実だっていうのがちょっと言えない感じだったんですね、
うん、
で、だからハウザーが刺殺された下着、
うん、
刺殺されたんで血がついてる下着があるんですけど、うん、まあ、それが本当に本人のものなのかどうなのかみたいなのもまた今度議論になってきたりとかして、
そこすらもね、
うん
うん、
でじゃあ結局のところ これっていうのが出てこなかったわけなんですけれども、うん、実はここ最近になりましてですね、
うん、
遺伝学者のトゥリー・キングさんっていう方がいるんですけども、うん、その方が最新のシークエンスの解析技術っていうのを使って、
うん、
ハウザーの毛髪と血液サンプルの分析を再度やり直して、
うわすご、
今度母方の方から受け継がれるミトコンドリアの DNA っていうのを調べると、うん、だからそういうことができるようになったそうなんですよ、うんうん、で今まではそれができなかったんだけど、最新のではそれができるようになった、
うん、
つまり、毛髪サンプルっていうものが当時のものと信憑性があるのかとかを、
うんうん、
まずそれで確認できるようになったと、
はい、
で、さらにそのバーデン家の存命の子孫の方と比較した。
あ、そっか、
あの実は今までね、そのバーデン家はあの協力しなかったんですね、
うん、
DNA 鑑定っていうのをあんまり、でカスパー・ハウザーの話とかもあんまりしたくないみたいな感じだったらしいんですけど、まあ、
歴史も記録も変わっちゃうしね、全
部そうなんですけど、
うん、
だから子孫の人と比較した時に、
うん、できるんだ、
一致しなかったというのが出たんですよ。
あら、
つまり、ハウザーはバーデン家の子供だったっていう説は否定されたことになったっていうことらしいんですよね。
じゃあ一つ都市伝説が消えたわけだ、線がね。
そう、うん、おそらくって言われてたのが、
うん、
まあ、違うだろうという結果に DNA からなったってことなんですよ、うん、で、じゃあ結局何者なんだよって話になるんですけども、ミトコンドリア DNA からは地域までは出ないと、
うん、
どこが地域出身なのかとかまでは出ないけど、うんうんうん、大まかに西ユーラシア人のものであるってことだけは分かったっていうことなんで、
まあ、広くだけれども地域が、
そうそう、
うん、
なんで、まあ今後そのカスパー・ハウザーがじゃあ結局じゃなかったとしたら何者なんだろうっていう、まあ新たな説が出てくるんではないかなということなんですけれども、
うん、
まあ本人がもう亡くなっておりますので、
まあそれね、
実際のね証拠っていうものは多分おそらく出てこないと思うんですけれども、もしかしたらでもこのやり方にできるんであれば、
うんうん、
同じ DNA を持った人がたまたま現れてそれと、うん、照合して出るとかっていう可能性がもしかしたらあるのかもしれないから、うん、まあまあある意味ではその有名であった都市伝説っていうのが DNA 鑑定によって、うん、まあある種潰れたというか、まあ明らかになっちゃった、
うん、
だからはっきりしたことによって面白さは若干減ったんだけど、
まあそれ込みでね、
まあ、それそう、ね、そこまで込みで今まで分からなかったことが分かってしまったということなんで、
なんか夢あるのがさ、
うん、
例えばなんかすごい画家がいて亡くなったんだけれども、
うん、
それから何百年経ってもさ、
はあ、
新しい絵が見つかったりとかさ、
うん、
新しいその人に向けられた向けた、手紙とかが
見つかってくるよね、
後々ね、カスパー・ハウザーのさ、
うん、
関するなんか手紙とか見つかったら面白いよね。
そうだね、
うん、
だから
西ユーラシアのどこかの家からみたいな、
あと普通に考えて、
うん、
カスパー・ハウザー一人ではずっといないわけなんですよ、
うん、
そ
う
ね、その牢獄に、うん、だってお飯与える人がいて、
うん、
でその人にそれを、指示してる人がいるわけだから、
確かにそうだ、
そっち側に何かしら情報があってもおかしくないっていうのね、うん、ありますから、
そっから出てこない、まあ確かにさ本当に普通に捨てられた子かもしらんけれども、
そうそう、それもあり得る、うん、
それもあり得る、うん、だけどやっぱり答えが出てこないし、うん、出づらいっていうのはやっぱりロマンでもあるし、
まあそうだね、
うん、まあそれが解き明かされるのも、そしてまたそんな別に面白くなかったねも一つ、
う
ん、
まあそうそうそう、
ゴールとして面白いよね。
そうなんですよ、
うん、
でだから DNA 鑑定とかさ、まあ本当にここ近年の技術によって、
うん、
いろんなことがやっぱ分かるようになってしまったんですよね、
うん、
ただそれっていいことなのかなっていう部分もだからちょくちょくあるわけなんですよ。
どういうこと？いいことじゃない。
例えばなんですけども、うん、今、まあ、カスパー・ハウザーの話で、
うん、
それが明らかになって若干、うん、その面白くないなって思う人も多分いると思うんですよ、
うん、
それが一番面白そうだった、
まあまあまあまあ確かに王族っていうのがね
もあるじゃないですか、
うん、
でも今現代の社会でもあの DNA 鑑定によって思わぬ事態に陥るっていうこともあるんですよ、
うん、どういうこと？
それがですね、アメリカなんですけども、うん、ネブラスカ州で、オマハ近郊というところに住んでいた、
うん、
アーノルドという方がいるんですけれども、うん、このアーノルドという男性ですね、 思ってもないことに巻き込まれるんですよ、うん、このアーノルド、まあ、家族で住んでいたんですよね。で、まあ、ごく普通にセールスマンとして、生活をして、
うん、
で結婚して、まあ、子供がいてっていう感じなんですけども、はい、そのアーノルドは子供とかに言ってたのが自分は孤児だって言ってるんですよ、
うん、
で、まあ、家族はだからその孤児のだった頃の話とかあんまり聞かないようにしてたから、
うん、
あんまり知らないんですよ、
うん、
で、あ、そうなんだと、まあ、孤児でじゃあ頑張って今のこの家庭を作ったんだなってみんな思ってたんですけども、うん、ある時アーノルドの息子が自分の DNA を家系図データベースに提出していなかったら、あ、していないっていうのでちょっとやってみようっていうことで、
うん、
DNA をその調べようって思ったんですよ、うんうん、まあ僕もたまに思うんでDNA 鑑定したらどういうのが出るんだろうな
って、まあ、それは面白半分ってことよね、うん、
で、まあ、その DNA をじゃあ検査キットでこう、うん、調べられるんで調べてみようってことになって、調べたんですよね。そうしましたら、あることが分かったんですよ。
やだな。
っていうのが、そのアーノルドの息子はね、
うん、
まあ別として、
うん、
そのお父さん、孤児と言っていたお父さんが、殺人犯だったっていうことが、分かってしまったという話なんですよ。
めちゃくちゃ怖い話、思ったのと全然、殺人鬼
殺人鬼というか、まあまあそうですね。鬼
っていうことは何人か言ってるってこと？
親を殺して、裏庭に埋めていた少年だったんですよ。その当時、少年で、親を殺したんですよ。映画を見に行きたいっていうのを断られて、うん、カッとなって、殺して、
うん、
で、裏庭に埋めたんですよ、
うん。
で、そっからもう、殺人から何週間か経っても、うん、自分じゃどうにもできなくなって結局自白して逮捕されて、でそっから脱獄してるんですよ。で脱獄してそっから逃亡に成功してしまって、うん、そっから違う州にどんどんどんどん移り住んでいって
家庭を持ったと。
で結果気がついたらオーストラリアへ渡って、でそこでセールスマンとして普通に生活をして家庭を作ってっていう流れだったそうなんですけども、
すごいね。
こんなだから未解決事件が2020年に入っていきなり解決しちゃったって、
うん、
しかもなんていうか事件と全く関係ないところで、
うん、
思わぬ形で見つかったということなんですって。だから DNA 鑑定さえしなければここの家庭はおそらくずっと死ぬまで普通に暮らせたんだろうなっていうふうにも思えるわけですよ。
う
ん、そうね。うん、でまあそれを本人は後悔してないっていうふうに言ってるんだけど、うん、その DNA 提出したこと自体も後悔してないし、うん、父の真実を知ることができてよかったとさえ思うみたいなことは言ってるそうなんですけど、はいはいはい、本当かなってちょっと思うというか。
うん、
これやんなきゃ別に誰も何も思わないでそのまんま暮らせたんじゃないのって思うんじゃないかなっていうふうに僕は思いましたけど、
まあ、知らぬが仏じゃないけれども、うん、まあでもだ難しいところですよねそれね。なかなか
でも今更こんな形で捕まるとは思わないというかさ、
うん、まあね、
びっくりですよね多分。
いやそりゃね
なんか、うん、家族も含め、
うん、
全員びっくりというか、
お父さんも分かんなかったんでしょうね。そういう風に自分がなんか、うん、要は親殺してるっていうのがバレるなんて思いもしなかったでしょうね。
そこまで行くんだっていうね。
まあまあ罪は罪ですから、
まあね、
償わないといけない。
だから DNA 検査によってこういう意外なことがまあ分かったりとかするっていうことなん
で、へえすごいね。
なんか科学ってこういうことなんだなって思いますよね。その
まあね。
しかもね今で言うとイタリアがですね、
うん、
飼い主にペット飼ってる人に、
ねうんうん、
飼い主にあることをもう責任として、うん、やりなさいというふうに言っていて、
何ですか？
それが DNA 検査なんですよ。
ほう。
糞の DNA 検査をして、でその DNA 犬の糞の DNA あるじゃん、それを取るんですよ、
はい、
でそれを、データバンクみたいなの置いておいて、うん、でその街中でして置かれている糞を検査して飼い主が特定できるシステムを導入していると。だから飼い主がまあその、
うん、
お金を払って DNA 検査をまずさせるっていうことを義務付けるっていうことから始めてるんですよ。
で、糞の始末してないとバレると、
でも罰金とか。
面白いねそれ。
いやもうそんなところまで DNA 検査使うんだっていう。
そんな軽く使われるな。あとあれっすもんね、あのうちの子が本当かどうかわからんから DNA 検査してくれっていう時って、
うん、
半分ぐらいはやっぱり違うみたいね。勘って当たるみたいで、
父親とか母親の。多分相当あれだよね、うん、それ気軽にやらないじゃん、
うん、まあね、なんかあるんでしょうね。
多分相当もう確信めいたものとかあるんだろうね。
でも半分はさ、
うん、
自分の子なんですよ。
気まずい。
気まずいっすよね。うちの子じゃないはずだって言って出したら、うちの子可愛がるんかね。
気まずいな。
よしよし、そっから
その分可愛がんじゃん。
血液検査してうちの子だったから可愛いよって言うんかな。
まあ
半分半分らしいですね。
疑いなく可愛がれるからいいんじゃないですか。うちの。
そうか、
まあ、
手加減なく可愛がれる。
まあでも大人なってたら気まずいだけで、
うん、まあまあそうかそうか、赤ちゃんじゃないかもしれないしね。
うん、まあそういうことでですね、うん、DNA をにまつわる話というの
は、
ね、今後もまあ増えていくんだろう。
増えるでしょうね、簡単にできるし、
うん、
安いしね、ほんで。
そうそうそう、うん、だから気軽に今後できていくんだなっていうのをね、うん、考えると
そうね、
面白いなと思いますし、ちょっとやってみたいんですよね。だから、
うん、
なんかあるじゃないですか、遺伝子検査って知ってる？
知ってる。
なんかあの遺伝子からさ、
うん、何に合うと
かね、項目、なんかいろんな項目があって、うん、こういう職業が合うとかさこういう何食べ物が合うとか、うん、なんかいろいろ分かるらしいんで。
安く中国がやってくれるよね。
うん
うん、
あれちょっと一回
企画
でやってもいいなと思ってて。
そうそう、試したい、うん、やりたいやりたい。
遺伝子検査バトルをじゃあしようかなと、うん、
バトル
思うんですけど、
ね、何に向いてる、
どっちが優秀な遺伝子かみたいな。
えそんなんは別に見なくても分かる。
もうそこがね、もう
見なくても分かることじゃない、うん、
明確に出るもんなんか分かんないけど。
えでも出るんじゃない？
なんかでも A、B、C みたいな、なんかああいうのがあった気がするんだよ。
あ、じゃあもう完全にできるじゃん。
ま
あ、
ものによるのかな。じゃあ、
うん、
近いうちに皆さんにね、いやいや遺伝子バトルの、
いや、
うん、結果をお伝えできるかな。
泣くことになるよ。
いや、まあそもそもあと、うん、お前に関して人としてちゃんと出るかが不安。
どういうことだよ。人として
ヒューマンって出るかな。
出るやろそんなもの、完全に人間でしょ。
そこがちょっと怖いですよ、ね、
いやいやそんなことないですよ、
はい
はい、
ということで、
はい、
ね、皆さんも興味があればぜひ DM 鑑定してみてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。